はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今回も始まりました、リワンデ TV、司会の岡田です。よろしくお願いします。
解説の挙動です。よろしくお願いします。
さあ、というわけでね、
はい、
12月、もう18日、
はい、
ということで、いや、なんかね、はい、毎年多分言ってるから、もう下手したらマジで、8回目ぐらいこれなんだけどさ、
はい、
実感がなさすぎてさ。
毎度ね、なかなか慣れませんな。
そう。いや、なんか、キャンペーンやってると、
はい、
なんか実感はないけど、
うん、
もう、こうなんだみたいな。
うん、まあきっとそうなんだろうなぐらいの。
そう。わあ、そうなんだ。今年終わるんだ。全然そんな感じしないけどなみたいな。
そうですね。
寒い10月ぐらいの。
寒い10月。
寒い10月ぐらい。
ちょっとな、言えて妙だな。
うん、だから気持ちあったかい日とかあるじゃん。
はいはいはい。
そうっすね。なんか。あの寒い10月こんなもんだよなの気温で仕事してるとさ、
おうおう、
なんか俺10月なのにもうこんなこと考えてるわみたいな。
なるほどね。
こんなこと考えてるわみたいな、
はいはい、
すげえ仕事早いと思ってたりとかさ、
なるほど、ね、
するわけよ。
はいはいはい。
そしたらさ、はい、明日からもう次のキャンペーンなわけよ。
そうですね。
だいたい明日から、まあ、その、なんか気づくときがね。
はい。
おい、明日次のキャンペーンみたいな。
はい。
え、まだ10月じゃないのみたいな。
まあね。
なんか、みたいなんで、すごい、いつもこう、ね、はい、バタバタバタバタ、結局しちゃうんですけど。
そうですね。
ああ、
ね。なんならね、さっきキャンペーンのバナーとかバーって作ってて、
うん、
来年の日付と書くとかもあるわけですよ。
ああ、そうだ。
2020?
そうやな。
ついこの間2000年祝ったや、みたいな。
それは言い過ぎやろ。
ほんまですか
?2000 年祝ったときって、
はい。
2000年じゃん。
は？
だって2000年祝った時は2000年だよ。
あ、そうですね。
もう19年前だよ。
そうですね。間違いない。
その時多分俺中学生ぐらいだよ。
まあまあそうですね。俺小学校中学年。
そうやな。小学校、まあこの間俺小学校生だったのにって言ってるようなもんやね。
まあまあまあそうですね。
そんな立派な体して。
確かに。今もう嫁もいるというのに。
そうやな。まあでもわからんでもない。なんか気持ちは、はい、まだなんかこう中学生とかさ、
はい、
高校生ぐらいの気持ちで、
はい、
なんかいる時もあるわけよね。
そうですね。で鏡の前立つと知らないおっさんが立ってるんですよ。
そう。おすげえ、どうでもいい。ごめんなさいね。本当に関係ない話ばっかりです。すいません。
そうです。ただですね、会社が遅れてるのに。
最近さ、
はい、
なんか眉毛とか手入れしてる時にさ、
はい、
白髪が生えてんの。
ああ、自分のそのね。
そう、眉毛とか、
はいはいはいはい、
鼻毛とか、
おうおう、
髪の毛あんまないのね。
はいはいはい。
だから俺は髪の白髪ないんだよね、みたいな感じで言ったら、はい、白い置いたな。
なるほどね。
そう、思う時が来るんですよ。
なるほどね。
はい。まあまあまあまあ、そういうね、
はい、
まあなんか年を追うごとに気持ちは年取らへんけど、はい、
まあ、だんだん
体だけが置いていくっていう、この帰り。
そうですね。
この帰りあるんですが、
はい、
まあ、なんとか楽しく、毎日過ごさせていただいています。
そうですね。体がまだこのギャップに耐えれているうちは楽しんでいこうと。
そうですね。はい。頑張っていきたいなと思います。
はい。
はい、ということでよろしくお願いします。
はい。
はい、それでは、まず告知からいきたいと思います。
はい。
はい、今日から新しいキャンペーン、そう、これを準備してて、うわ、明日やんってなったやつです。
はい。
クリアランスセール。
はい、クリアランスセール。
ということで、
はい、
もう、直球です。はい、やっぱりキャンペーンとかセールって、
はい、
できればこう、
うん、
綺麗な言葉を使いたいわけですよ、
はい、
本当は何かの記念に、
うん、
なんかこう、まあ、本当はあんまりねセールとかしなくてもいいようにしたいわけですよね、
うんうん、まあそうですね、
はい、まあ、もちろんね皆さんなんかヨーヨーって、
うん、
なんか一生懸命作って、
うん、
一生懸命出してくれてるわけですから、
うん、
はい、それはそれなりにちゃんとプロモーションとかしてで良さを伝えて、
うん、
でそれにヒットした人が買っていただけると、
はい、
いうことになるので、まあ、キャンペーンもしたい、お客さんのためにキャンペーンもしたいですけど、
うん、
まあ、メーカーのためにキャンペーンもせずにそのまま行くっていうこともやっぱ重要とか、
うん、
そういうこといろいろ考える中、唯一、
うん、
俺の思うリワインドのキャンペーンの中で唯一、これだけ直球なんですよ。うん、
なるほどね。
クリアランス。
確かに、在庫一掃。
そう。
全部なくしますっていうね。
これ、まあ、まあ理由というかね、
うん、
やっぱあるんですけど、
うん、
どうしてもヨーヨーって、しょっちゅう言うんですけど、
うん、
毎週新商品が入荷するんですよ、リワインドって。
そうですね。
マジで多分、
うん、
新商品か再入荷がなかった週って、1年間1回もないんですよ。
ない
っ
すね。
1週間なんもなかったなっていう週って、まずないんですよ。
ない
っ
すね。
はい、なんなら、1週間に10機種とか来るんで、
はい、そうですね。
なんか一回ちょっと計算してみようかなと思う。なんか平均何日に1機種入ってるみたいな。
ああ、はいはいはい。
はい。ぐらい、もう新しいヨーヨー、バンバンバンバン来るわけですよ。
うん、
で、やっぱり皆さん、こう、どんどんどんどんノウハウも進化してきて、もちろん、なんか続く良さっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、新しいヨーヨーも出てきて、そっちに力を割きたいと。
うんうん、
はい。ってなった時に、でも、うち在庫がいっぱいあるから、あなたたちの新しいヨーヨー売れませんと、なるわけにはいかないわけじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
はい。で、まあ、ね、なんか時々ね、マジかって思ったりすることもあるんですけど、
うん、
こないだ出したやつのアップグレード版もう出るのみたいな。
確かに、
はい、ぐらい進化めちゃくちゃ早いんですよ、ヨーヨーって、
うんうん、
なんでやっぱりちょっと1年間やっぱり予想を見て ここらで一回あのやっぱ気になってた人もいると思うと、
うん、
でそういう人のもとに届いてほしい、だから安くします、うん、みたいなやつです。
そうですね、はい、
はい、なんかせっかくだったらまあね、欲しかった人に届いてもらった方がいいのかなと、
はい、
まあ、あの基本的にはクレランスセールで入るものって、うん、次に入荷しないであろう、しないっていうのは、まあ、もう作ってないとか、
はい、
まあ、もうメーカーがあんまり動いてないとか、
うん、
まあ、もうこのモデル自体が古くなってしまって廃盤になってしまったとか、
うん、
なんかそういうさまざまな理由で新色とか新、うん、そういうのが入ってこないんだろうなっていうものがクレランスに入ってます、
はい、
つまりこれ売り切れたら次入手する術はあんまりないかもしれない。
そうですね、
っていうものをそのセールコーナーに入れてるんですけど、
うん、
1年に1回この時期に1年分のその流れを見て、
うん、
ボーンと増やすという形になってるので、
はい、
まあ、その分なんかこの瞬間が一番多分割引率高い状態になってます、
はい、
なので、まあ、実は気になってたと、
うん、
え、これもなくなるのと、うん、もう本当に多いんです、
うん、
あれも入んないんですか、
うん、
あなたが買わないから入んないですと。
そうですね、
まあ、究極ね、
はい、
究極ね、なんか皆さんがどんどん買ってる機種ってどんどん再入荷しますから、
はいはい、
クリアランスになるほど、買う人が限られていたから、
うん、
どうしてももうクリアランスになってしまうという形になってしまいます、
はい、
だからどうせだったらせっかくだったら気になってた欲しかったこの機種になんか結構気持ちがあるっていう人に、
うん、
ちょっとでも、手に届いてほしいなということでクリアランスセールとさせてもらっています、
はい、
なのであのクリアランスセールの中ぜひチェックしてもらって、わあ、これ実は気になってたんだよなっていう方は手に入れて、よかったらすごいよかったよとメーカーに連絡をしてあげてください。
うん、そうですね。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。そして、12月28日、愛知ヨーヨー祭り開催ということで、
はい、
言うてる間にもう来週ですね。
来週
今週末21、22だから。
そう、ね、
来週だよ。来週は12月28なんだよ。
終わるやん、今年。
今年終わるんだよ。
はあ、マジか。
びっくりする。こういう仕事してるとね、まあ、
はい、
キャンペーンとかで季節感あるけど、
はい、
冬休みだとかないじゃない。
そうですね。
まあ、なんならあんまりこうね、特にこの社内が、
はい、
あの、わ、年始だから、
うん、
なんかこう、ああいうことしないで、保育しなきゃが仕事以外にないから、
はい、
世間は年末らしいぜだけで仕事してるんだよね。
まあ確かに、そうですね。
家に年末感がない人が多い。
はい。そうですね。うちに正月グッズとかクリスマスグッズとか一切ないわ。
なんか世間はそうらしいぜだけで生きてるから、
うんうん、
なんか28とかにいつもびっくりする。
なるほどね。
頭は知ってる、でも気持ちは知らないみたいな感じになってるぐらい、
はいはい
はい、まあせのせいです。28日って。もう仕事納めも大体終わって、
はい、
で、大掃除とかしてる人もいると思います。
はい、
もう大掃除とか大変だと思います。でもまあ、せっかくなんで、遊びに来てください、
うん。はい。
はい。なんかいろんなミニゲームとかやって、うまくいったらなんか商品もらえるとか、そういうのも考えてるんで、
うん、
ぜひね、遊びに来ていただいて、交流深めていただければなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。そして、渋谷店の告知に行きたいと思います。
はい、
今週末、12月21日土曜日は、ターニングポイントスペシャルアイテムリリースイベント、プロデュースドバイシンゴテラ
だ。はい、もう概要が長かったんで画像にしました。
長い
長い、
あのずっとペケペケペケっつってたやつですね。
そうですね。
はい、はい、これついにね公開になったんですけど、
はい、
なんと今週末はリバイの渋谷店店長テリープロデュースターニングポイントコラボイベントを開催、
はい、
99.5% の金メッキで加工された高級仕様が当たるアナザードースカブラインドボックスをはじめ限定品やスペシャルアイテムも大放出、
はい、
イベントや限定販売されるアイテムの詳細は現在リバインド渋谷店ツイッターにてイベント前日まで毎日夕方に情報公開中です、クリスマス直前のイベントです。年内最後の運試しに自分へのクリスマスプレゼントにぜひ TP スペシャルアイテムを選んでいただけると嬉しいですということで、
はい、
はい、まあこれまあその続きもあって12月21日は一緒に96回、はい、渋谷ヨーヨークラブ with トモヤクリタ
and
シンゴテラダということで、あの TP イベントの日には2019年最後の渋谷ヨーヨークラブを開催します、
はい、
ゲストはターニングポイントから2015年から2018年まで全国大会4連覇、栗田智也選手、そして渋谷店店長テリーによる 3A5A のワークショップを開催と。
おー、なるほど。
いうことで、
はい、
まあ、このイベントなんですけど、そのターニングポイントスペシャルアイテムで、あの、アナザードースかブラインドボックス、あるんですけど、
はい、
この 99.5% の金メッキのやつ、
はい、
まあ、写真を僕が撮ったんですけど、
はい、
めちゃくちゃ綺麗です。
そうですね。
半端ないです。
あれ半端ない、
半端ないです。うん、なんていうんですかね、あの、こんな綺麗に金メッキかかるんだ、
はい、
みたいな。
はいはいはい。
はい、やっぱ値段もやっぱすごいんですよ、
うん、
もう金メッキになると、
はい、
比じゃないぐらい価格がボーン上がるわけですよ、
はい、
多分普通に定価で買おうって思うのって相当思い切った人が買う感じになると思うんですよね、
うん、
でもそれが入ってるかもしれないっていうブラインドボックスなんですけど、
うん、
もうもうねあんまり言えないんですけど、
うん、
すごいあのまず外れない、
はい、
はい、まず外れないブラインドボックスなんで、
うん、
まあぜひね行って運試しに1個、
うん、
当たらなかった 周りを見てまだ当たり出てない、いやもう行くっちゃえみたいなことがあってもおかしくないぐらい、うん、結果当たりみたいなことばっかりになってるので、はい、ぜひですね皆さんご手にしてもらえればなと思います。よろしくお願いします、はい、で TP のねあの栗田智也選手もあのワークショップ来てくれるということで、
はい、
栗田智也選手の会すごい集客率が高いと
好評ですよね。
はい、あの栗友が来るときはいつもヨーヨークラブが賑わっていると評判で、うん、もういつもお世話になっていますと、
はい、
は
い、こちらこそ
そうですね、もうあのいつもありがとうございます、いやいやこちらこそという会話を毎回するんですけど、
はい、
ものすごいあの、まあ、あの繊細なフリースタイルの通り、うん、丁寧な人なんですよ。
はい、
はい、なんでねもう何でもこう問いかけたら、
うん、
あのすごい優しく緩く返してくれるんで、
うん、はい、
ぜひですねあのなんか 3A ちょっとや気になるなって、
うん、
でもこうなんかまだこれから投げる投げないっていうところから、うん、こんな4連覇したような人に聞いても良いのだろうかとか、
うん、
思わずに聞いていただけた方が、うん、やっぱり好きで上手くなってる人なんで、
そうですね、
あのもう聞かれたら嬉しいと思います、
はい、
なのでぜひですねいろんな気なことを話していただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、そして、イベントのさらいですね、28日土曜日はその次の週ですね、リワインド渋谷店が2019年年内最終営業日になっています、
はい、
その日は終了後スナックテリを開催するので、
はい、
ですね、今年こんなことがあんなことがあったみたいな話をみんなでして楽しんでいただければなと思います。そして29日日曜日から1月3日までが、休業になってます。で2020年1月4日土曜日が初売りとなっています、
はい、
初売り初売りでいろんなこと考えてますので、うん、ぜひ皆さん予定を開けていただければなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、
はい、はい、今リワインド TV で史上初めてワイプが実装されました、はい、
ワイプが、
はい、
ワイプ
そう、この辺に今ワイプあったじゃないですか、あの皆さんから見るとこの辺ね、
はいはいはい、
ちょっとね今こう探しててなんとかワイプできないかなって思って見てたら機能を発見してついにワイプを初めてやりました。
いや俺見てないからワイプ何が違うの今までのバナーと。
ですね、今まではこうねこう画像をねこうやって今の画面だとこうやってなってたじゃないですか。
まあまあまあ、まあ
はい、で僕らはねこの顔が映ってない状態でずっと喋ってたわけですよ。
あ、そう、
はい、ただついに先ほど、
はい、
あ、この
逆側、こっち側、あ、自分たちがここにいるんだ。
そう、
あ、いつもこう画像をこう小さくしてたのじゃなくて自分たちがこっちに寄るやつ、は
い、そう、
今
歴史の瞬間出会いましたよ皆さん
もともと入ってる機能だけど、
はい、
ついについ
に、はい、あ、この機能この時に使うんだっていう感動があったっていうお話です。
あ、なるほど、
はい、はい、というわけで、というわけでですね、元の中に戻しますね、
はい、
はい、というわけでまず渋谷店の方でイベント盛りだくさんでやっておりますので、
はい、
ぜひ皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あとですね、皆さんただいまですね、このリアル TV ではお便りを募集しております。
お便りを募集しています。
はい、この後いくつか告知事項がありまして、
はい、
で、そう、告知事項っていうか新商品紹介ですね、
はい、
それが終わった後にお便りを、皆さんの紹介させていくんですけど、
はい、
年末の、ね、放送あと今回含めたあと2回、もう次あと1回だけでございます。
そうですね、はい、
ぜひ2018年中2019年中、今年中にスタッフに聞いておきたいこと、
はい、
リアンドに気になること、
はい、
もしあったらぜひお便りください。
そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。
そしてこの放送をただいまスーパーチャットというものを試験的に運用しております。
はい、
はい、このスーパーチャットね、まあ簡単に投げ銭機能でございます。
はい、
はい、いやここでですね、あの、まあ、自分で値段を設定して、で、まあ、あの、支払いしていただくと、まあ、自分のメッセージがいくらか目立つっていうものなんですけど、
はい、
まあ、このスーパーチャットの機能でね、
はい、
得た収益というのは、まあ、ユースターリワインドのこのリアル TV であるとか、例えばイベントとか、はい、そういったところで機材が豪華になったりとかで、
は
い、まあ、より良い、あの、イベント配信ですとか、
そうですね、
はい、まあ、そういう映像とかお届けできるようになっておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。まあ、スーパーチャット、まあ、100円とか、あの、はい、そういう小さい金額からできるので、まあ、まあ、ちょっと応援しよう。応援してやるかって。はい、思った人、こう、リワインド TV とかね、別にも大丈夫です。皆さんから投げ銭が来なかったからといって、
うん、
リワインド TV、うわぁ、投げ銭来ないから、やめよ、やばいっていうような話じゃないです。
そうですね。
ただ、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、僕ら本当に必要最低限の機材でずっとやってるんです
。そうなんですよね。
はい、
多分、今この放送の状況を見るとびっくりすると思います。そ
う、びっくりするぐらい、
必要最低限の、
やつ、マジどこでもできるぐらい。
そうですね、
うん、はい。やろうと思えば、Wi-Fi さえあればどこでもできるぐらい簡素なやつでやってるんで、
はい、
まぁ、ちょっと豪華にして、
はい、
なんか、綺麗な映像でも、パワーで動くような、
はい、
パソコンぐらい買えるぐらい貯まったらパソコン買うし、
はい、
なんかね、イベントとか行くときに、
はい、
なんか、うわ、ちょっと交通費がなとか、
はい、
ゲスト呼ぶにはなっていうときに、
うん、
そのお金があったら、それでゲスト呼んだりとか、自分たちがちょっと遠出できるとか、
うん、
みたいな感じのところの、そういう活動に使わせていただこうかなと思ってます。
はい、
ただ、 ただ、ヨーヨー買おうと思ってたけど、それならスーパーチャットしようはしないでいいです。
そうです、
はい。それ大丈夫です。ヨーヨー買ってくれる方が嬉しいです。
そうですね。はい。はい、普通にヨーヨー買ってくれたら収益あるんで。全く問題ないです。
そうですね。なんで、
は
い、欲しいヨーヨーがあるときは、欲しいヨーヨー優先にしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。ということで、はい、じゃあ新商品紹介、はい、いきましょうか。
いきたいと思います、はい。はい。本日はね、もう今日正午発売されたモデルから紹介いただきます。
はい。
はい。それがこちらですね。
はい。
CLIW のボーイ、
ボーイ
でございます。はい、こちらのヨーヨーね、あ、本当だった。はい、
いいボーになってた。
確かに確かに。はい、というわけでこちらのモデルなんですけども、
はい、
はい、日本人の CLIW メンバー原田歩夢選手のモデルとなっております。
はい、
はい、まあもうね世界大会決勝常連ですよ。
そうですね。全国大会もね、はい、決勝よく出てます。はい、常連ですからね。
そうです、
ね、
はい、なんならこの間 FYC でも優勝してた彼なんですけども、はい、そんな彼のシグチャーモデルとなっております。
はい、
はい、でもそんな彼がリスペクトしているザックゴームレー選手、はい、まあ2015年のワイの世界チャンピオンですね、
はい。
はい、その彼のアークティックサークルシリーズの1と2の流れを踏襲したモデルになっています。
はい、
はい、1の形状と2のサイズ感で、さらにその2のサイズ感をもうちょっと幅広げたみたいなシェイプになってるんですよね。
はい、
はい、まあそれぞれをねプラスして、
はい、
で、すごい新しいモデルっていうわけじゃなくて、
はい、
どっちかっていうとこれまであったものを本当にそのまま足しましたみたいな、
はい、
本当に純粋にその1人と2の要素を足しましたっていう感じのものになっています。
はい、
一応2と比べると 1g 重たくなっているっていうポイントがあって、はい、なんで幅広でも結構しっかりじんわりと手に重量感が伝わるっていうタイプの、そういう意味ではなんだろうな、ちょっと一昔前のシエライダルっぽいというか、
はいはいはい、
そういう感じのモデルになっています。
はい、
はい、ただこれ在庫が今現時点ではもうすっすごい少ないのかな。
あとちょっとで、もうこの今ここにあるこのカラーしかないです。
はい
はい。
ですんで一応これ追加とかって
ちょっとだけ再入荷できそうぐらい。
はい
はい、できそうぐらいです。はい
はい。なんで本当にいや絶対今欲しいっていう人はもう今すぐ買いに行ってください。
そうですね。
はい、はい、よろしくお願いします。はい。そしてね実はこちらメタルイエティも、
はい、
なんと新色が入りました。
はい
はい。こちらね、ティファニーミントとサーモンフェードと、あと
スノーコーンですね。
スノーコーンですね。はい、はい、こちら、単色のこちらと、あとフェード系のね、2つが入っております。
はい。
はい。これね、この今回のフェード、特に仕上がりがいいんじゃないかなって思うんですよね。
あ、なるほど。
はい。フェードって、やっぱりこの、やっぱもうそのままなんですけど、そのグラデーションを綺麗に出すのがすごい難しいんですよね。
まあそうですね。
はい。はい、まあ例えば、青、黄色、緑ってはっきり分かれてたら、やっぱりそれはフェードというよりはまた別のカラーになってしまうんですけど。
スプラッシュに近くなっちゃうよね、みたいな。
そうなんですよね。はい。それはそれでいいんだけど、やっぱりフェードっていうからにはっていうカラーリングがすごい上手。
あ、なるほど。隣り合ってる色とのこの合わさり具合という。
そうですね、はい。はい。本当にもう水に淡く溶けてるかのような、うん、本当に綺麗なカラーリングになっております。
はい。
はい。ので、まあ、こちらメタルイエティのね、単品の方、これよろしくお願いします。
はい。これ今回のロット、この新色の3個は、はい、このイエティバッジがちょっと違います。
はい。
はい。ちょっと違うんで、バッジ集めてる人はぜひこちらのロットもよろしくお願いします。
お願いします。さあ、続いてはですね、
はい、
3巻の新色いきたいと思います。
はい。
はい、まずはこちら、メタルドリフター XL。
XL。
はい、これめちゃめちゃかっこいい色してますね。
そこりかついね。
そうですよね。はい、結構、かなり濃いめのグリーン系なのかな。
そうですね。ダークグリーンですね。
ダークグリーンですね。はい。遠目で見ると黒っぽいんですけど、もう明るさま光当たると違う色になっています。
そうですね。ガンメタリックっぽいですね。
そうですね。
で、
はい、
メタルドリフター XL、単色は多分初めての入荷になるんですよ。
はい、
今まですごい、凝ったスプラッシュが多かったんで、
はい、
だいぶ安くなってます、
はい。
はい。スプラッシュに対してだいぶ安くなってるんで、気になってたけど、ちょっと高かったなと思ってた人は、うん、ぜひこちらの方をご利用いただければなと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。
で、続いてもダンカンの新色で、こちらがオービタル GTX ですね。これはちょっと種類が多いです、ね。
あ、これはグラスホッパーです。
こっちです。
こっちがグラス。こっちがオービタルです。
はい。はい、オービタル GTX が、まずこちら4つ。そしてこちらがグラスホッパーの GTX。
はい。
が、こちらは、4色と2色、それぞれ入荷しております。
はい。
はい、ゴールドリーム中心ですね、結構。
そうですね。はい。
ゴールドリームって、それだけでかなり高級感があるんですけども。
そうですね。
はい。特に個人的にはオービタル GTX、今度ちょっと幅が広いんで。
あ、そうですね。
ゴールドの面積広い、ちょっと個人的には嬉しいっていう。
あ、なるほど、ね。
はい、
ですね。タルモドク選手のシグネチャーモデルで、世界大会で、
はい。
ちょっとだけ入荷できて、
はい。
一瞬で売り切れたんで、
はい。
まあ正式に手に入れるチャンスは今が初と言っても過言ではないぐらい。
4ヶ月ぶりですか。
そう。
はい、
多分変えた人は奇跡ぐらいの、
はい、
はい、個数しかなかったので、
はい、
ちゃんと手に入るタイミングは今回が初だと思います。
なるほど。
はい。
はい、そしてこちらがスーパー GTX と。
はい。
はい。まあ、こちらもね、矢野選手ですよ。
そうですね。
はい。2013年のワイルドも世界チャンピオン。
はい。
なんならね、翌年はハンガリーでの世界大会です。
そう。すごい気合入ってると、はい、先日ね、ビルモスが、
はい、
ワンドロップの
同郷の
人が、そう、あの、はい、日本に遊びに来た時に、はい、もうすごい気合入ってるよと、
うん、
もうなんか来年の世界大会に結構かけてるところがあると言ってたので、
うん、はい、
そんだけの思いが込められたよ、あのプレーに対応するよよということで、はい、はい、ぜひね、バイメタルの中ではすごい手に取りやすい価格なんで、
そうですね、
はい、
ぜひこちらもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。これ両方とももう販売開始してるんで、ぜひ気になった方はよろしくお願いします。
はい、そしてこっからもね、またすごいモデルたちが続くんですけどね、
はい、
はい、こっちから行こうかな。はい、まずはヨーヨーファクトリーから
はい、ヨーヨーファクトリー、
はい、こちらはですね、リプレイプロの新色が入荷しましたね、
はい、最近ファクトリーが好きなグリーンですね、
はい、そうですね、はい、はい、あのエヴァン選手のね720とかでも出てた濃いめのグリーンというか、
はい、
そういう感じですね、ちょっとボワッとしてる感じのネオン系っていう感じの印象がすごい強いモデルなんですけど、
ソリッドかつネオンみたいな、なんかそういう感じの色、
はい、そうですね、奥は透けてないんだけども、なんか縁の方からちょっとボワッとしてて、すごいなんか見た目として綺麗なグリーンになっていま す、
ね、
はい、でも中が黒一色にジェントリースタインのサインが入っているという、
はい、
はい、まあ、サインのレーザーローというか、はい、デザインが挟まれている
といです、ね、はい、
そしてこちらがですねエッジアルティメイタム、
アルティメイタム、
はい、アルティメイトですらないというね、
そう、はい
はい、エッジアルティメイタムというモデルなんですけども、
はい
はい、こちらがですね、エッジっていうものはね、もともとモデルとしてありまして、
はい、
で、それのまあ派生機種だったり、まあ、アナザーバージョンだったりというふうに言われたりするんですけど、
はい、
実はこのヨーヨーの元となっているヨーヨーは、実は以前の世界大会で、そのシグネチャーであるエヴァン長尾選手が使ってるんですよね。
2019年の世界大会。
はい。だから今年のね、4ヶ月前の、
ね、はい、
世界大会使われてるんですよ。ただ、その時は、もう映像から見ても明らかにわかる通り、バイメタルなんですよね。
そうですよね。
はい。はい、このヨーヨーはっきりとモノメタルなんですよ。
そうですね。はい。はい、
まあ、エッジの中でも、モノメタルの派生基準っていうのはあるんですけども、
はい。
はい。こちらがですね、元々のエッジというよりは、どっちかっていうと、モンスターエッジとか、
はいはいはい、
そっちの方のテイストをかなり色濃く出したかなっていうものになってますね、はい、これ幅が50ミリあるんですよ、
広い
、うん、そうなんですよね、はい、普通のエッジが46ミリぐらいですから、
そうです、ね、46で幅が広いタイプですからね、
はい、そうなんですよ、ね、はい、だから超幅広って言ってもおかしくないぐらい
ですね、
はい、はい、のものなんですよ。ただね、その幅広なんですけど、直径を使って重さじゃなくて直径で回してるタイプっていう感じなんですよね。
はいはいはい。
はい、重さがですね、64切ってるぐらいなんですよね。
あ、そうです。63点何歩ですね。
ですよね。はい。はい、なんで、このサイズのヨーヨーとしても軽いし、うん、なんなら、今だったら、フルサイズのヨーヨーほとんど比べてもこっちの軽いんじゃないかなっていう。
バイメタルでもちょっと軽い部類ぐらいですね。
そうなんですよね。はい。本当にそんなんで大丈夫かみたいな、その重さで本当に回すことできるのかって思うんですけど、うん、全然心配いらないですね、
はい、
これは。
意外ともあるよね。
そうなんですよね。はい。これ、パッと見にちょっと薄いっぽく見えるリムがついてるんですけど、
はい、
まずこのリムと、この、外側のね、ストレートのこの位置関係というか、このバランスに注目してほしいんですよね。
はい、はい。
はい。これがですね、結構このストレートが、有効幅がちゃんと有効幅たるぐらいの、ギリギリのこの、斜め加減というか、
はいはいはい、はい、まあ、完全にフラットだとね、紐は結局乗らないからね、はい、
そうなんですよね、はい、この勾配がうまいことできてて、
はい、
ちゃんとね、トラピーズ横幅として機能するギリギリの斜め加減なんですよ、
はい、
はい、ただこれやっぱりちゃんとね、この外側に重量を寄せるためには、こうはっきりと傾斜がついてると、内側にね、重さが寄っちゃうじゃないですか、この同じ厚みだったら。
あ、そうですね、
はい、はい、できるだけここに重量が欲しいんですよね。
そうですね、
この内、こっち側じゃなくて、ここに重量が欲しいから、
はい、
そうなった時に、この幅を持たせて、なおかつ、できるだけフラットに近づけていることによって、スリープが伸びてるっていうものなんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。なんでその63g っていう、63g 台っていう、すごい軽いヨーヨーの、その軽い体積の中でも、結構な配分、外側に重量が寄ってるんですよね。
はいはいはい。
はい。で、内側もね、本当にもう軸が、これ、スポットが出るぐらいのね、多分この周りをすごい凹ませるように削ってるんですよ。
あ、そうですね。はい。はい、
だから、多分そのパッドと、外側のこのボディのその間って本当にギリギリの差なんですよね。
はいはいはい。
はい。そこまで多分詰めてて、しかもまあかなりローエッジになってて、で、ちょっとバンプもあるんですよ。
はい。
もうスリープロスを低減するための工夫を森に盛り込んで、なおかつ効率よく幅を広げたことによって、この外側への重量を盛ることができてるっていう。
はいはい。
そういう意味ではよく考えるとすごい理にかなってるモデルなんですよね。
はい。はい。
で、まあ、大きいさ、まあ、大きさっていうか、まあ、この直径があることによって、取り回しやすさっていうところはやっぱり気になると思うんですけど、
うん、
軽いんですけど、重量の数値自体は。
はいはい、
ただ、そこに重さと、その大きさから生まれるパワーっていうのが、やっぱり追加されることによって、どっちかっていう と手応え自体はすごいしっかりと感じられるモデルなんですよ、
ね、あそうですね、手応えありますね、ちゃんと。
そうなんですよね、はいはい、結構エヴァン選手自身がどっちかといえばちょっと長めのストリングで、
あそうですね、
はい、かなり派手めに用意を動かすじゃないですか、
うん、
だからこの重量感で多分その浮遊感をね意識したヨーヨーだとしたら、はい、エヴァン選手に合うのかなって思ってたんですけど、どっちかっていうとこの大きさとそのパワーによってエヴァン選手に寄せてきたなっていう、
なるほどなるほど、
はい、なんかエヴァン選手のスタイルを変えるというよりはエヴァン選手のスタイルをちゃんと伸ばすために実はこの設計になったんじゃないかなっていうものになってます。
はい、
なんで個人的にはこれまでのエッジが好きだった方はこのエッジをすごい面白いと思ってもらえるんじゃないかなと、
そうですね、
思うんですよね、はい、まあアナザーバージョンではあるんですし、ありますし、まあやっぱりかなりね、あのまあパッと見とかあの持った感触とかもかなり違うものになってきてるんですけど、使えばエッジの中身っていうのが出てくるっていう、
はいはいはい、
そういったモデルになっております。
はい、
はい、というわけでこちらエッジアルティミータム、
はい、
はい、こちらただいま発売中で、まあ、4色展開ですね、単色2つと、ね、まあ、あの定番となるでしょうと、こちらギャラクシーと、そしてこれもエッジっぽいカラーリングですよね、
はい、
ブラックシルバーとゴールドのスプラッシュとなっておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、さあ続いてもね、ちょっとこれねすごいモデルが続くんですよ、
はい、
続いてはですね、なんとヨーヨー業界としてはおそらく初であろう素材を、
あそうですね、
はい、使っております、
はい、
もうね初といえば、
素材初といえばみたいな感じあるね。
そうですね、うん、素材初といえばこちらなんと戦国の将軍でございます。
将軍、
はい、こちら将軍がですね、これねちょっとねカラーリングがまず、こちらボディカラーがピンク、ブラック、ブルー、グリーンと4色、はい、そしてそれぞれねこちらリムがこれゴールドと、 こうやって見るとね実はこれトライマテリアルなので、
はい
はい、こちら真ん中にステンレスのシルバーリングが入っております、
はい
はい、でね、あのこちらこのパッと見でね見てもらえばおそらくヨーヨー業界の人的にはあこのゴールドの今真鍮なのかな、
あそうですね、真鍮かなってやっぱ思います、
ね、そうですよね、大体それは、まあ、それが普通妥当なんですけどね、
そうですね、あのバイメタルの、ね、素材としてあのリムの素材としてよく使われるものが、はい、まあ、ステンレスとチタンと、はい、まあ、やっぱ真鍮と、
はい、
真鍮はステンレスより重いから、
はい、
まあ組み合わせるならこうだろうと、
はい、
まあまあそうだろうなって思ってたんですよね、
そうなんですよね、はい、はい、ただこれ聞いてみてびっくりしたのがなんとこれコバルトクロム合金っていうものを使ってるらしいです
、コバルトクロム合金
すごいのが出てきたなと、
そうなんか仰々しい名前のやつが出てきたなと、
さすがに僕らも調べたんですけど、
そうですね、知らないからね、
そうですね、本当に知らなかったんで、はい、どうやらですねこのコバルトクロム合金っていうのはもともとどっちかっていうと整形外科とか、
はい、
歯のインプラントとかそっちの部位で使われているものらしく、
あそうですね、
はい、はい、まあ対摩耗性に優れるとか、
はい、
そっちのものらしいんですよね。
人体との親和性が高いとかね。
そうなんですよね。はい、金属レベルがちょっと起きにくいとか、
はい、
そういうものなんですけども、
はい、
例えば加工は難しいらしいと。
ああ、なるほど。
はい。でも、ヨーヨーの特性として一番響いてくるであろうっていうのが、まあ、強度と比重ですよね。
そうですね。重さですね。同じ大きさだった時に重いか軽いかみたいなやつですね。
うん、そうなんですよね、はい。なんとこのコバルトクロム合金、
はい、
ステンレスより重たいらしいです。
そう。真鍮とほぼほぼ同じぐらい。
うん、
ちょっとだけ軽いけど、
は
い、問題にならないぐらいの重さみたいな。
そうなんですよね、はい、はい、なのでやっぱ、僕らってやっぱり結構ここまで来たらもう素材って新しいのないんかなとかちょっと思ってたりとかしたんですけど、
なんなら先週その話した
そうなんですよ
なんなら先週その話したよね
次何がメインになるかなっていう、でもそこでも新しい素材って出てこなかったんですよね、
そうですね、
はい、はい、出てきたよと1週間後に
次の週に出てくるってすごい巡り合わせだね、
そうなんですよね、はい、でしかもねやっぱりそのまあ骨とかの整形外科とかの部位に使われるものなんですごい強度が高いですと、
あそうですね、
なんか強度もステンレス超えっぽいです、
あ、
はい、
ごめんなさいね、僕らももう調べた情報になるんで、
はい、
はい、ポイとか、はい、らしいしかないんですよ、
そうですね、はい、でも強度ってもいろいろ種類があったりとかするんでね、まあ、難しいんですけども
引っ張りかなんかこう
叩いたりとかっていうね、
割りやすいかとかね、
はい、あるんですけども、ただやっぱり加工が難しいものであるんですけども、やっぱりステンレスが今やっぱりすごいメジャーですけど、
そうですね、
はい、やっぱそれを超えるものって何かないのかってやっぱメーカーさんは多分日々探してると思うんですよね、
そのなんかすごいうまくハマるものはないのかと、
はい、
自分たちが求めてるものにね、
うん、
はい、
っていうところでもう戦国さんは非常にそういうのを掴むのが早い、
早いね、
7068に始まりね、
7068めちゃくちゃ早かったもんね、
そうですよね、はい、でこれが秀吉以来のトライメタル機種となっております、
はい、
はい、これはボディの中心はさっき言いましたけど A7068、
はい、
はい、軽くて硬いアルミ合金の中でも結構トップクラスで硬いんじゃないかなっていうものでございま す、
はい、
でこのミッドシップ部分になっているのがステンレス、
はい、
はい、でこの外側あのさっき言った、コバルトクロム合金、
そうコバルトクロム合金
まだ口が慣れてね、はい、 となっております、
はい。
はい。で、どっちかっていうと、このステンレスの方で、あの、縦の回転というか、そっちの方を伸ばしてるのかなって思いきや、個人的に触った感触としては、はい、結構その重さのフィーリングとしては、こっちのコバルトクロム合金なんかなっていうフィーリングが出てまして、ね、
はい。
はい、この匂いは実は、あの、コールドファイヤーとほぼ同じシェイプというか、サイズ感というか、そう、ね、それを踏襲してるんですよね。はい、なんかちょっとちっちゃめなんですよね。
はいはいはい。
とちっちゃめなんですけど、この二つの金属の掛け合わせによって、結構そのパンって回す瞬間の縦の回転っていうのが強いっていう。
あ、そうですね。
はい、ものになってますね。小さいのにこんななんか回る雰囲気出してくるみたいな。
そうですね。あの、手応えというかね、パワーを感じる感じですね。
はい、そうなんですよね、はい。はい。この小ささと見た目の重量感から結構ギャップがあるんじゃないかなっていう、そういったインパクトのあるパワーを出してくれます。
はい。
はい。まあ、結構ね、そのコバルトクロム合金、やっぱ調べれば調べるほどすごい容量にとって都合がいいじゃないかっていう、思うんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。なんなら、そのコバルトクロム合金っていうものを業界内に知らしめるとか、
はい。
はい。まあ、結構草分け的な存在になっていくんじゃないかなっていうのが。
そうですね。
はい。まあ、将軍っていう名前もすごい名前ですからね。
そうですね。なんか本人曰く、本人というか、まあ、あの、オーナーさん曰く、
はい、
ついに使う時が来たと思うと、はい、
うんうん、
将軍っていう名前はもうずっと温めてきたと、
はい、
やっぱりこう何かの意味があるものに使いたかったから、
うん、
はい、だからついに将軍という名前をここで使いますというふうに宣言をしてたので、
はい、
やっぱり自信作なんでしょうね、
はい、そうですね、はい、はい、というわけでこちらね、もう新しい素材のねパイオニアになるであろうというこちらの将軍、ぜひ体感してください、
はい、はい、ものすごい個人的にはコントロールしやすいなと、
そうですね、
はい、思いはするので、はい、
ちっちゃくて小回りが効いて、なおかつ馬力ギアあるから、最初ね本当になんかその手応えですごい楽しませてくれるという、
は
い、
割と狙ったところに動かしやすいなと思いますね、
そうです、はい、はい、というわけで、あと刀パッドですね、
刀パッドが、
はい、
あの今までの瓶からこういう袋タイプになって、
はい、
はい、で色も変わりました。これなんで色変えたのって聞いたら、
はい、
あのずっと黒がそのかっこいいと思ってやってたけど、
うん、
ヨーヨーにはめた時に映えるのは、
うん、
このなんか白っぽい色だなって、
うん、
自分たちのヨーヨーにはめた時、今最近の自分たちの戦国のヨーヨーにはめた時に映えるのは白系だから、
うん、
全部白系に変えたんだと、ちょっとクリアがかった透明の白に変えたんだと言ってたので、
はい、
はい、あの、まあ、ヨーヨーに合わせてモデルチェンジというか、ただあの素材は全く一緒なのでフィーリングがほとんど変わらないと言っていますので、
はい、
今までのファンの方も安心して使っていただけるのかなと思います、
はい、30枚セットが3300円で、50枚セットが5000円で、結構パッドの中でお安くなってる
ね、
はい、なってますんで、はい、ぜひもうパッド今の時代で買うんじゃいという人は、
そうですね、
ぜひ一緒によろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして続いては、
はい、
こちらですね。
あー、ついに来た。
本日最後の紹介でございます。もうね、いきなり告知が出てかなり SNS がざわついておりました。
そうですね、ざわってなりましたね。
はい、はい、それがこちらでございます。
はい、
パイロ X。
パイロ X
出ましたよ。
そうですね、
はい、はい、もうね、いいことやってくれるわ本当に。IOYO の、
はい、
まあ発売な、 IOYO からの発売なんですけども、
はい、
こちらのパイロというモデルはですね、もともと H スピンという、
はい、
スイスのブランドが出していたものの、
ね、
こちらリニューアル版となっております。
はい、
そ
うです
ね、はい、はい、このパイロ自体が、あの、僕もね、あの、結構世代っちゃ世代なんですけど、
はい、
ただですね、あの、実は歴史を遡っていくと1990年代後半からあるメーカーでして、
あ、そうですね、結構歴史長いです、
はい、そうなんですよね、
古い草分け的な、
はい、で、うちね、この当店始めた当初2010年とかも普通に入荷とかさせてもらってたメーカーさんなんですけど、
はい、
なんと2012年で活動休止してます。
あ、そうですね、惜しまれてましたね、あれは。
そうなんですよね、はい、はい、H スピン、あの H スピンがって感じなんですけど、
そうですね、はい、はい、
でも結構その H スピンというメーカーが、まあ、メタルのようです。それこそ今でいうバイメタル的なね。
あ、そうですね、
はい、はい、グッダンデイビルっていうようですが、はい、それこそこのパイロっていう元になったパイロっていうモデルだったりとか、
はい、
あと H プロファイルの、まあ、なんなら語源なんじゃないのっていうエンビーとかね。
ああ、そうですね、
はい、すごい有名な機種をたくさん出してて、で、その有名な機種ってすごいなんかコアなファンが多かったんですよね。
ああ、そうですね、
はい、はい、なんかすごいメインストリームを掴むというよりは、
はい、
なんか掴まれたらもう離れることができないみたいな。
あ、そうですね、
はい、
あの、え、自分 H スピン、ファ、H スピン好きなのって、
うん、
分かってるねみたいな人が
好き。そうそうそうそう、そんな感じ。
H スピンのヨーヨー分かってるね、いいよねって言われるメーカーみたいな
感じ
とかありますね。
はい、なんならそれこそ全盛期だった2004年から2010年ぐらい、
はい、
その H スピンのヨーヨーがメインだった人はマジずっと離れなかったイメージある。
確かにずっと使ってたイメージある、ね、
そうですね、 H スピン以外のヨーヨーになんか馴染まなすぎてみたいな。そう、 H スピンにも本当に胃袋つかまれるぐらいの感じだったんですけど、
はい、
はい、やっぱ結構やっぱそういった存在なのもあって、なんだろうな、なんか直接的なファンって ていうのはすごいコアな人が多かったと思うんですけど、はい、やっぱり存在はすごい大きかったんですよね。
ああ、そうですね。
はい。なんならメタルユーがメジャーになる一因でもありましたし、
はい。
はい。まあ途中からね、やっぱ2005年、6年以降からだんだんだんだんちょっとずつメタルが出てきてっていうところになってたモデルでもある、メーカーでもあるんですよ。
はい。
はい。で、その中でパイロっていう用意もすごいメジャーでして、
はい。
いろんな限定版とか、
はい。
なんなら軽量版とか、それこそ今でさっきのアナザーバージョン的ないっぱい出てた。はい。僕の身内でも結構持ってる人いたので、
あ、そうです
ね。使わせまでしたんですけども、はい。というわけで、そういったモデルたちで、最後に出たシリーズが3で終わってたんですが、それも2012年。
それでパイロ3ですね。
そうなんですよ。はい。はい、なんと、7年ぶりに、
はい。
はい。愛用用とコラボして、メーカー公式で、
はい。
しかも当時のパイロのデザイナーさんがデザインして、生まれたんですよ、このように。
当時のパイロのデザイナーがデザインしてるって結構ポイントだなと。
そうなんですよね。
はい。
はい。これね、形状とか見ると、パイロ3に結構近いんですけども。
あ、そうですね、
はい。はい。ただやっぱり性能面ではかなり現代寄りになってますね。
そうですね。
はい。はい、結構競技志向が強くなってるものなんですけど、はい、これね、すごいびっくりしたのが、やっぱり見た目は当然寄りますよね、そりゃ。
まあまあそうですね。はい、寄せますからね。
形状とか、この真ん中のね、はい、このニードル状のね。
そうですね。
はい。はい、まあ、トップ部分とか、はい。あと、このファイヤーパターンですよ。
あ、そうです。もうこれはすごいかっこよかったイメージある、本当に。
そうなんですよね。はい。なんだ、しかもこのファイヤーパターン結構実用的でね、回ってる時に、はい、例えばベアリングが超静かとかでも、このロゴで意外と回ってるの分か
ってる。今、回ってる回転速度がね。
そうなんですよ、はい。意外とこれ便利だったりするんですよね。
はい。
はい、まあ、っていうのはあるんですけど、これびっくりしたのが、サイズ感、形状だけじゃなくて、回転音とか、空気抵抗感とかも本当にあのパイロなの。
あ、それはね、本当びっくりした。
そう。
お、音パイロだ、みたいな。
そうですね。は
い、
でも、そうです。これ、再現とかじゃなくて、なんならもうもはやクローンだもんね、みたいな。
そうですね。
はい。はい、同じものを作ってるぐらいの感じなんですよ。はい。はい、で、その上で、やっぱり重量早めでは変わってるんでしょうね。
はい。
はい。スリープの伸びとかがまた変わってますから。
はい。
はい。しかもこれね、中身がサイズ C 系になってるわけなんですよ。
そうですね。サイズ C とスリムパッドになってますね。
そうなんですよね。はい。はい、になってることによって、やっぱり、まあ、僕らとってもね、今の世代にとってもすごい使いやすくなった、単純にね、
はい、
はい、やっぱり当時の H スピンのね、やっぱサイズ D が懐かしいとか、まあ、そういう気持ちもめちゃめちゃわかる、
は
い、
そうですね、
はい、はい、でもさっき言った通り、このさっきの音とか、
はい、
質感が本当にパイロなの、
まあそうですね、
はい、はい、ベアリング個人的には変わってるって言われてもなんか、え、全然そんな良くないですけどっていう感じ、はい、でその上で取り回しが良くなってるから、
はい、
はい、だからそういったところを含めて安心して昔のパイロユーザーも手に取ってほしい、
そうですね、
はい。
はい、
なんなら昔のねパイルユーザーさんもね、今のパーツで付け替えたらできたら楽しいでしょ。
まあそうですね、はい、結構そういう橋渡し的なね、うん、ところもあって、リメイクするしないの時に、
うん、
やっぱりどこまでその当時に合わせるかじゃないですけど、
うん、
どこまで当時の設計を引き継ぐかっていうような、
うん、
すいません。そういう話も結構したんですよ。
はい。
その時にやっぱり一番最後に割れたのは、
はい、
ベアリングのサイズだったんですけど、うん、これやっぱり最後サイズ C にしようと、
はい、
みんなが話してたところで、
うん、
やっぱり昔の人にも触ってほしいけど、
うん、
昔の人が、わ、懐かしいなーで買って、
うん、
あ、あの時のパイロだって終わったら、意味がないと、
うんうん。
やっぱりこう、昔の人が使って、現代風になって、でも、あの時のフィーリングが欲しくて買った気持ちは満足できる。
うんうん、
で、今のヨーヨーこんなになんか良くなってるんだっていうところも知ってほしい、
うん。
そして、今の主流のものと合わせて、こう、現代と昔をちゃんと繋ぐものになってほしいから、
うん、
リメイクせっかくするんだったら、やっぱり、こう、寄せたいと、
うん、
はい、いうのがあって、サイズ C にもかかわらず、うん、現代のフィーリング、あ、その当時のフィーリングを満足、フィーリング好きな人を満足させるっていうすごい難しい課題だったと思うんですよね。はい、
うん、
はい、そこをデザイナーさんがすごい工夫して、
うん、
今この形に落ち着いたと。
はい、はい、
でこれ結構ギリギリにいろいろあって。
はい、
昔のパイロも結構違うに結構でかいファイヤーパターンが入ってて、
はい、
それもすごいかっこよかったんですけど、
うん、
やっぱ紐切れると。
そうですね、レーザーでね。
そう、うん、とか、なんかそういう細かい、実はその時はあんまり気にならなかった、まあ、それも味だよねって言ってたやつも、ちゃんとまとまってるんで、
うんうん、
はい、もう何も知らずにこれ使ってみても、すごいいいヨーヨーだなって思うと思います。
うん、
はい、よくあるなんかこう当時知ってる人だけが面白いヨーヨーになってない。
そうですね。
はい、今全然パイロとかその H スピンとか知らない、特にそういう人の方が多分今多いです。
はい、
ヨーヨー人口的には、
うん、
そういう人が手に取ってみてもすごい。こう、お、いいヨーヨーじゃんみたいな感じになるんじゃないかなっていうものになってます ね、
ルーツはなんならそこから遡ってもらえばいいですからね。
そうですね、
はい、まずはこれを手に取ってもらうと始まらないから、
ね、使ってみて、もう全然知らないけどこれいいヨーヨーだよねって言ったところから気になって、
うん、
H スピンを調べて、あ、そんなすごいメーカーがあったんだ、すごいヨーヨーがあったんだっていう、
うん、
なんかものに思いを馳せるっていうのは、
うん、
まあすごいリスペクトだと思うんですよ。
そうですね、
はい、
うん、
今の人がパッ と手に取って、うん、そのメーカーを思い起こさせて、そのメーカーを好きになってもらう。
うん、
もう活動停止してるのに。
そう。
はい。もうこれすごいリスペクトをこもった作品だなと、そういう意味では思いますね。
はい、そうですね。はい。というわけで、こちらもヨーロッパつながりでね、
はい、
生まれたあの新しいパイロ。
そうですね、はい、パイロ X。
そして、これ実はね、当時、まあ、とあるお店でね、とあるとかもう、あれだね、僕がニューヨークオープンですごいお世話になったお店があるんですけど、
はい。
はい、そのお店のね、限定カラーのね、こちら、ものもあるんですけど、
はい、
これがですね、デザインも実はかなり寄せました。
そう、まあ、知ってる人はびっくりするぐらい。
そうですね、はい。はい、本当に空目するぐらい。はい。で、これがね、早戻しのマークに14って書いてあるんですけど、
はい、
まあ、これがね、まあ、今からその14年前の、それこそパイロがリリースされたその年に思い出されるという意味で、
はい、
まあ、早戻しと14というマークをつけております。
はい、
はい、こちらのね限定モデルはここで当店限定ですので。
そうですね、これ、はい、まあ、この話ちょっと長くなってるけど、
はい、
これの話もさせてもらえたら、まあ、僕の話じゃないですし、
はい、
ぶっちゃけ僕パイロユーザーじゃなかったんですよ。
はい、そうです、はい、実はここにパイロユーザーいないんです。
そう、いないんです。ただこれは、はい、そのパイロ X、まあ、うち正規代理店なんで、
うん、
そのいろんな話をね行ってミーティングしてる時に、
うん、
実は最初にパイロと、HP とコラボしたら面白いんじゃんっていうのを振ったんです。
うんうん。
わあ、それいいねって、オーナーさんが乗り気になってくれて、
うん、
で、俺友達だからちょっと連絡してみるっつって、
うん、
その、デイブと、はい、話をして、って、向こう側でやって、まとまったんですけど、うん、で、作るってなった時に、
はい、
まあ、限定版って、全部うちが買い取らなきゃいけないから、
はい、
相当な数作らなきゃいけないんですよ。
うん、
はい。だから現在、まあ、ものすごいパイロ、売れ行き好調で、
はい、
他の色はもうほぼ完売して、
はい、
この色しか残ってないんですけど、これも本当に、びっくりするぐらいこれ作ったからっていうだけなんですよね。
確かに。
はい。で、そこまでして、なんで作ったか。これはね、とある、まあ、もう、みーひろのりさんがね。
とあるみーひろのりさんがね。
みーくんがもう絶対これを作りたいと。
はい。
もう絶対にこれを作るんだと。
うん。
ほんまかと。
はい。
大丈夫か。その数売れんのか。絶対大丈夫だからと。
うん。
絶対作りたいって言って、ものすごいこだわって、
はい。
ロゴとかも、もうこっちで用意するから作らせてくれ、みたいな、
うんうん、
はい。感じで作ったんですよ。
はい。
はい、で、当時、そのお店、みーくんすごい仲良かったっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、その時、みーくんが、もうこれ、もういいよな、言っても。
はい。はい、
その時、みーくんが、まあ、他のメーカーのメンバーだったりとか、
はい、
まあ、あと留学中で、すごい裕福だったわけではない
ん
ですよね。
うんうん、
はい。まあ、ロイヤリティだったりとか、他のメーカーのやつでいただいてたりとか、
うん、
まあ、他の子供いろいろやったりとかしてたけど、メインは学生なので、
そう。
で、当時やっぱり高かったんだよね、メタルヨーヨーって。
そうそうそう。
はい。もう普通のモノメタルで1万円超えとか100ドル超えとか、ザラというか、うん、初めてのメタル100ドル以下の買うの、みたいな時代ですよ。
そうですね。
1万円以下のやつはメタルはダメだよ、みたいな時代。うん、だから、やっぱりこう、どうしよっかなどうしよっかなちょっと悩むわけですよね。
うん、
パイロ好きだしな、ここの店も好きだしな、買おうかな、しかも、青とライトブルーは一番好きな色だ、どうしよっかなって、買えるチャンスはあったのに、
うん、
そこで悩んでるうちに売り切れたらしいんですよね。
なるほどね。
はい。うん、で、実は結構ずっとそれを後悔していたんだと、
うんうん、
はい、実は結構気になってたんだと。で、これができた時にその気持ちを消化させてほしい、
はい、
頑張るから作らせてくれって言って、
うん、
でその話をして、
はい、
なんとか今回作らさせてもらったっていう形だったんですよね。
そうですね。
はい、うん、と、まあそういうみーくんの気持ちがこもったブルー、
はい、
ライトブルーのパイロ、
はい、
ぜひ皆さん手にしてみてもらえたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでサイズ E の話はちゃんとあったんですねっていう、ね、
そうです、もちろんあったんです、はい、もちろんあったんですけど、はい、もうこれはみんなすごい悩んだと思います。
はい、
どっちにしようかなみたいな、
うん、
ただやっぱり最後は、
うん、
よくあるリバイバルで終わってほしくない、
うんうん、
やっぱりこれを触ったことによってヨーヨー界に帰ってきてほしい、
うん、
ヨーヨーも買わなくなったし見るだけだったしあんまり振らないけどパイロなってるなら気になるなっていう人が触った時に、
うん、
うわ今のヨーヨーこんなになってんだじゃあちょっと他のヨーヨーも触ってみようかなって思ってほしいし、
うん、
逆に知らない人が触った時にあそんなすごいメーカーがあったんだって思ってほしい、うん、橋渡しをしたいっていうので最後サイズ C に落ち着いたということになっています。
はい、
はい、ということでね結構壮大なね話が本当はもっとあるんですけど、
はい、
まあそこまでいくとまた余談になっちゃうので、
はい、
今日はこのぐらいで、
はい、
はい、
今日はこのぐらいにしといてやろう、
このぐらいにしといてやら、まあなんなら俺らの話じゃねえし、
そうですね、
全部聞いて、
はい、
そうなんだっていう話を膨らましただけだ、
そうですね、はい、こうからこうね、
そうそうそうそう、
言っただけですから、
はい、
はい、であと世の中じゃなくてね、はい、こちらアパレルの方もね、
はい、
早くも品切れだったものがいくつかあったので再入荷しました、
はい、はい、まだ在庫入れてないんで、
はい、
1日2日以内に在庫戻し入れます、はい、やっと届いたんで、
はい
はい、
今すぐ欲しい人はよくらに来てください、
そうですね、いやなんかね アパレルすごい売れたんだよ。
そうっすね。
びっくりした。
はい。まあ、久々だったっていうのもあるのかな。まあ、新しいリアエンドのファンが増えてくれたのか、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、というわけで、アパレルもね、近日ウェブの方でも再入荷しますんで、ぜひお待ちください。
よろしくお願いします。はい。
さあ、というわけで、コメントの方読ませていただきます。
はい。
はい。インフルエンザA型になって仕事4日間休みになりました。やば。
これね、インフルエンザね。で、インフルエンザね、なったらまあやっぱしんどいですね、年取って。はい、ごめんなさい、年取ってる人かどうかわかんないんで、あれなんですけど。はい、あと逆に若いと回復早いけど家出ちゃダメだからすごい暇みたいな、
は
い、
ああなるほどね、はい、意外と初日で治っちゃうパターンありますよね。
そう、子供とかはもう本当に1日だけしんどそうで、うん、ああ変わってあげたいと思うけど次の日にもうちょっと寝とけよみたいな逆に、ね、外行っていいって言い訳あるかお前みたいななるんで、はい、
そうですね、はい、そして、クラウン安かったので買いましたっていうコメントがいくつかあります
ね。ありがとうございます。もうクラウンはねあの値段にするかすっごい悩んだんですけど、
はい、
せっかく1位取ったのに何もないのはちょっとなと、
はい、
いうことで、
はい、そうですね。そして2万円以上まとめ買いキャンペーンでクラウンのライトブルーを売り切れたので湯戸橋で買ったら総選挙で新色のブルーが来たのでまた買っちゃいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます。
見合わせですからね。
そうですね。
あの先ほどのミー青年の話じゃないですけど、
はい、
当時のミー青年の話じゃないですけど手に入れなくて後悔するならみたいなね、
うんうん、
はい、
そうですね、はい、そしてあ、なるほどね。あ、石田秀夫選手の日の、渋谷店行きましたと。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。そして、あ、エッジアルティメイターもね、コーラウェッジの新色かと思ってしまいました。ああ、なるほど。確かに横面結構似てるかもしれない。
ね、ただまあ、どっちか、そうですね、コーラウェッジと、
うん、
モンスターエッジを合わせたけど、
うん、
そこにバイメタルのなんかこう、良さっていうのをモノメタルに詰め込みたいみたいな、もう、贅沢オブ贅沢なようですね。
そうですね。
はい。
そして、コバルトな、なんてって。
コバルトクロム合金。
コバルト合金ね、はい。そうですね。はい。もう最初、俺もまだ口が全然慣れてない。
はい。
はい。形の次は素材で攻めてくるとみたいなね。
そうですね。
あと結構素材談義がありますね。これでできるならあれができるのかなみたいな。
そうなんですよね。こう素材自体はあるけど、加工できるところがないとか、はい、そういうところが削った結果、
うん、
ヨーヨーに使える精度にならないとか、
はい、
素材を見つけた後の条件が結構厳しいんですよね。
そうですね。
はい。
はい、当時の HSP のメンバーを呼ぼうみたいな話も出てますね。
ああ、そうですね。呼びたいですね。
はい。
見てるか、声
見えてるか、声です。東信也さんを指名でしたね。
はい、あ、やっぱりそうなんだね。
やばい、そうですね。はい、というわけでコメントの方は以上ですね。
はい、というわけでそれではお便りのコーナー行きたいと思います。
はい、
はい、ペンネーム山形さん、
はい、
木戸さん、岡田さん、こんばんは。
こんばんは。
私はヨーヨー歴4年目に突入し、社会人になってから自分の技も作れるようになり成長したなと感じています。
お、
来年西暦では2020JL ですが、元号で数えると令和初めての地区大会、うん、私は社会人を機に EJ の A 部門に出ます。私は19歳で仕事ヨーヨーと考えると、特に平日感じるのがフリーの練習時間限られているなと思いながらスタートし始めています、
うんうん、
そこで技を滑らかにするためにはやはり反復練習が必要なんでしょうか、
うん、
加点効率をいいフリーにするにはどうすればいいでしょうか。高3までは B 部門出ていました。初めて A 部門出るので木戸さん岡田さんをはじめ皆さんからのアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
なるほど、
いうことで、はい、
すごい時間を、ね、ちゃんと両立するための時間の使い方ができてきて、
ね、はい、
はい、
結構大事ですね、
はい、
やっぱり社会人になったら練習時間、これ結構、
はい、
社会人になったら練習時間減るよって、
うん、
なった瞬間は言うほど思わなかったんですよ。
はいはいはい、
はい、はい。なんか練習できなくなってから、
うん、
そうだ練習できなくなってるって思うんですよね。
そうですね。
はい。なんかでも頑張ったら時間取れるよってこうすごいこう勢いある時は思って、
はい、
結構もう休みの日になったら体育館とかに行って練習したりとか、
はい、
毎日会社行く前と帰ってきたらこれだけはメニューをしてやろうってやったりとかするんですよね。
うんうん、
そういうの結構やってたんですけど、やっぱりこうちょっとしなくなると、
うん、
あんなにしてたのにしなくなっちゃったみたいな、
うんうん、
気持ちにやっぱなりやすいですよね。日々のこうタスクが多くなる、うん、まあ大学の時代からね多い人は多分ずっと大変だと思うんですけど、
はい、
やっぱこう会社員になって、
うん、
そういうのが多くなった人は余計に感じると思いますね。
そうですね。
はい、ということでね、はい、技を滑らかにするには、
はい
はい、
反復練習も大事なんですけど、
はい、
見ながら考えながらやるのがめちゃめちゃ大事ですね。
まあ、ただ反復するっていうことに意味はないってことです、
ね、うん、そうですよね。
はい、この反復で何を習得したいか、
うん、
それこそなんていうんですかね、こう体の形を綺麗にしながらやることな、反復ただやるだけってできる技を何回もやるだけなんで、
うん、
なんか意味はないですよね。
そうですね。
できることをやってるだけ。
同じ溝を延々と掘り続けてる。
そうそうそう。同じ溝を掘り続けてる。その表現は正しい。
そうですよね。
そう、はい。もうここ溝掘れてるのそこだけやってるんですよね。いかに深淵に近づけるかって言ったら、その溝が歪だったら、 そのいびつなところを埋めたりこう削ったりしなきゃいけないわけですよ、うん、と一緒で自分の思う綺麗な形綺麗な動きっていう目標を決めて、
うん、
自然とその形でできるように反復練習しなきゃいけない。
そうですね、
だから最初はすごい窮屈な姿勢だったりとか、
うん、
普通にやったら決まってるのに肩を動かさない体を動かさないようにしようとすると決まらないっていうのを、うん、この姿勢で決まるように反復練習する。
そうですね、
はい、
う
ん、っていうのがすごい重要ですね。
そうですね、はい、間違った姿勢のままやっててもね、やっぱり意味がないんでね。
そうですね、
はい、はい、でそういう時にやっぱり一番本当は便利なのが、あの2週間ぐらい前に行ったのかな、窓ガラスに映る自分を見て練習する。
そうですね、はい、夜とかね、
そうそうそう、はっきり言う、
そうで中はライトつけて外はね、はい、こうやってやってて、僕も当時それをやってて、
はい、
僕線路の前だったんですよ実家が、
はい、
だから電車がバーッと走るんですよね、
はい、
はい、で時々、はい、うちのお姉がお前はカーテンを閉めろっていつもようやってるの見えるみたいな。違うんだ、俺は見てるんだと。丸見えだと。あっこのやついつもようやっとんなって。丸見えだって言われたことがあるんですよね。
はいはい、
いいんだよ別にっつってやってたんですけど。
ね、はい、まあ、家にスペースがあればね、姿見大きいのをね、はい、変えたりとかすればいいんですけどね。
そうですね、一個一個の動きを確認するときやっぱ鏡の方が、うん、今こうバーってやってこう一回ストップするところでパッと見て、あ姿勢悪いみたいな、うん、ということはここでこうでこうでだったらいいのかなってやったら、うん、あとはビデオを撮ったりとかしながら、うん、わーってやって一日の走馬灯も撮って最初と最後で姿勢が違うか違わないかとか、うん、やっぱそういうのを確認しながらやっていくのがいいですね。
そうですね。はい、一番分かりやすいのがちなみに足です、個人的には。
ああ、そうですね、ガニ股っていう話しましたね、
は
い、
そうなんですよね、やっぱガニ股をね、はい、なんか最初わざと気持ち内股にしたりとか片足を後ろにしたりとかね、そういった工夫とかもあるんですけど、足がやっぱりもう、ね、まあ、おしゃれは足元から的な感じかもしれないけど、もしかしたら
、はいはい、
意外とね、やっぱその下半身の動きですごいやっぱり見栄えて変わってくるのと、
はい、
その次に手というか腕かな、腕とか手とか、はい、そのあたりのフォームで、はい、最後口まで閉じると完璧。
そう、口開いてるんだよね、みんな。
そう。
開けてるのと開いてるのは全然違うんですよ。
うん、
岩倉さんは開けてるんですよね。
そうですね。
はい、うん。勝手に開いてるのとあれは大きな違い。表情を作るために、うん、わざとこういう形になってるとか、うん、こういう表情になってるために開くのはいいんです。
うん、
はい。ただ、なんか、ボケーっと開いてるのと、あと僕結構実は気になるの首なんですよ。
あ、首ね、
うん、はい、首がこうすっごい前に出てるのとか、うん、意外と気になるんですよね、
うん、
だからそもそも普段の姿勢が正しい、なんかこう綺麗じゃない、
うんうん、
とフリー中だけ綺麗なわけはないんですよね。
なるほどね。今、はい、みんな一斉多分こうクッてなってクイッてなってもなってる。
結構これ重要で、そういう意味ではなんかうん、普段からヨーヨーのトレーニングだと思って正しい姿勢になろうみたいな、
うんうん、
正しい姿勢の筋肉を鍛えてたらヨーヨーやってる時もちょっとは良くなるはずだと思ったら、
うん、
ヨーヨーしてない時も練習できるみたいな、
うんうん、
これは結構いいですね。ヨーヨーできない、今できないけど、はい、姿勢だけはちゃんとできる、これがフリースタイルにつながるって思うみたいな。
そうですね、はい、逆にね、ヨーヨーがめっちゃできるっていう時間帯で、あ、ダメだ、姿勢回さなきゃってたらヨーヨーできないんですからね。
そう。
それはもったいない、ね、
はい、はい、とか、なんかこう正しい姿勢ってどうだろうっていうのもやっぱり鏡見たりとか、
うんうん、
やっぱそういうのしたりとか、まあ、うん、まあ、今時はね、うん、いろんなビデオとか、うん、ネットとかに情報いっぱいあるんで、綺麗な姿勢になるにはとか、
うん、
ああいうのもやっぱあるので、やっぱ見て、うん、やっぱこう 見られてるということは、
うん、
見苦しくない姿勢とか格好とか、
うん、
腕の振りってどんなんだろうっていうのを一個一個やっぱ研究してって、
うん、
全部まとめてやるのは難しいんですよ、
うんうん、
はい、今日一箇所だけ集中して練習するとかね、
うん、
今日はこう姿勢だけにしよう、今日は足だけ集中して見てみよう、
うん、
よし、もう絶対足は動かないと、
うん、
じゃあ今日は指先が全部開かないように今後やろうみたいな、
うん、
閉じた方がいいのか、ちょっと曲げた方がいいのか、逆にこの時は伸ばしてる方が見栄えがいいのかとか、
うん、
そういうの一個一個試していくみたいなのをやっぱやっていくのがいいのかなと思いはしますね。
そうですね、はい、あとは大会に出ることって、まあ、多分公式大会ですよね、 JL とか。
そうですね、はい、EJ ですからね、
そうですね、
EJ の部分、
公式大会ってパフォーマンスでの詳細が書いてあるんですよね。
あ、そうですね、
はい、まあ、パフォーマンスの項目がバーって書いてあって、で、その項目ごとにこういうこと測ってますって書いてあって、さらに少しでも出てるんですよ。
そうですね、
はい、はい、まあ、そのシートをね、多分大会出始めた頃とかはそのアルファベットの羅列を見て、なんじゃなんじゃって多分なると思うんですけど、
まあ、そうですね、
はい、ただ大会に多分結構慣れてきてるので、そう、まあ、そういった意味では今度スコアシートとか見て、
はい、
で、例えば他の人のスコアシート見て、あ、この人すごいクリーンネス高いみたいなとか、
はいはい、
この人すごいプロフェッショニズム高いみたいなとか、
はい、
そういうのを見て、そういう人フリーとか見てみると発見があるかも。
確かにね、
はい、
あとまあ逆に自分が出た時のフリースタイルのスコアシートを見て、
うん、
この項目が低いということは自分はこの部分がまだまだなんだなって思って、 そこを直すとか、
うん、
やっぱそういうのをやっぱりやっていくのがいいのかなと思いしますね。
そうですね、はい、はい、まあ、公式は特に細分化がちゃんとされているの で、
そ う、 です、ね、
そういったところの詳細を見てもらうと、よりまた自分が伸びるきっかけになるかな。
そうです、スコアシートって結構重要なフィードバックですからね、
そうなんです、
自分に対する。ただの重 順位決めるだけじゃなくて、自分になんかどういうとこ直せば、もっと点数が高くなるのか、いい振りになるのかっていうのを教えてくれるという部分もあるので、まあ、自分のスコアやっぱりしっかり見るっていうの
は
大事です。
そうですね、はい。はい、合計得点、なんて、うわー、何点だーっていうだけだとすごいもったいないんで、やっぱ答え合わせをしてっていうところから始まるっていうのもまたあるんで。
そうですね。
はい。そこで言ってください。
はい。まあ、加点効率っていうことを言い出すと、はい、
うん、
そうですね、まあこれ結構難しいんですけど、
はい、
なんだろうな、まあ、テンポ結構重要だなとは思うのと、
うん、
なんか良くも悪くもなんかこう楽をしないことって重要だなと思うん
です。ああ、はいはい、そうですね、
はい、うん、結構、
はい、
まあ、勘違いしがちなのが、
はい、
とにかく紐に当てれば点が入ると思ってるから、
ああ、はいはい、
じゃあこうやったらいっぱい入るじゃん、うん、この形でもこの動きでこういう小技できるし、
うん、
この形でも同じ動きができるって、同じ技は点が入らないんで、
うん、
はい、逆にすっごい散らした方がいい場合もあるしとか、はい、はい、なんかそういうこうなんかこう、まあ、そういう意味ではこうズルをしないじゃないですけど、ちょっと楽をしない部分も、うん、最初の方はそれが結構重要だったりしますね。
そうです
ね、後半になってくると、
うん、
いかに効率よくっていうのの意味が分かってくるんで、
うん、
まあ、結構細分化してとか、うん、エレメントが要素がなんとかとかって言い出すとは思うんですけど、
うん、
最初のうちはまあさ、なんかそういうちゃんと、
うん、
いろんな技を覚えていろんな技を入れるっていうことが結果効率がいいことになるんじゃないかな。
そうですね、
はい、
はい、そもそもね、やっぱ加点が例えば多いって何ですかって言って、加点って技に対して点数が当然入るわけじゃないですか。
まあそうですね、はい、は
い、難しい技が加点多いんですよ。
まあまあまあ単純にはね、は
い、そうなんですよね、はい、はい、だからやっぱりその難しい技って楽をしないっていうところに繋がりますし、
まあそうですね、
はい、はい、まあ、あとそれこそあと、まあ、それこそそれぞれの自分のスタイルのね、
はい、
理由というか意味付けが大きいものとか、はい、そういったところやっぱなんかヨーヨー8つ用意して8ボールやるとかやったら、
まあまあまあ、
死ぬほどむずいけどヨーヨーではないよなみたいな。
そうですね、ヨーヨーのその部門としての難しさというかね、
うん、
はい、
っていうところで、まあ、ヨーヨーとして意味があるか、その部門として意味があるかっていうところを踏まえて、まあ、実際に自分が今できる難しい技ってなんだろうなっていう、その難しい技出てきたのがまず加点が高いもの、
まあ、そうですね、
はい、っていうところとかに理由が分かってくると、だんだん本当の加点効率というものは分かってくる
です、ね、はい、結構大会のフリースタイルの動画を見て、
うん、
例えばなんかいろんな選手の技を練習しますっていうのすごい大事なことだと思うんですよね、
うん、
ただたまにいるのが、
うん、
いろんな選手の中でなんかこう例えば世界大会1位から10位までの人の技の中で自分のできる技とか自分の得意なジャンルの技だけを抽出する人が、
うんうん、
結局同じ系統の技ばっかりだから、
うん、
結構こう点数が伸びないというか、
うんうん、
みたいなこともやっぱあるんですよ。その人たちは自分のフリースタイルの中で、
うん、
3分間で最も加点効率が良くなるとか、
うん、
3分間で最も点数が高くなるであろうっていうことを想定して3分間意味のあるな技を作ってきてるわけですよね、
うん、
その中真ん中だけ取って真ん中だけ取って真ん中だけ取ってって言ったら、
うん、
フルコースで肉、
はい、
肉ほらみんなの肉を揃えたぜ肉しかないみたいな
そうですね、
はい、感じになるわけですよ。ちゃんと前菜肉なんとかなんとかデザートみたいな流れを作ってる人の、
うん、
俺プリンばっかり通ろうっていろんな人の味のプリンを揃えました、うん、それプリンしかないじゃんみたいな、これ結構ね陥りやすいんですよね。
そうですね、
なんか世界チャンピオンがやってる技だからきっと点数がいっぱい入ると思って、
うん、
その人がやってる中で休憩時間とも呼べるぐらいのポイントだけを練習してるみたいなのとか、
うんうん、
なんかやっぱそういうのはあるので、
はい、
まあ、そういう意味でも楽をしないと大事ですよね。
そうですよね、
はい、
全部やろう時はね。
そうですね、はい、
なんか結構で有名な世界チャンピオンの人とかでももう世界大会決勝に出てる人の技を全部やるっていう練習をやってる人いました。
あ、そう
ですね、これ本当にいるし、はい、なんなら今でも全然バリバリ活躍してる人。
そうですね、
はい、名前はあえて伏せますけど、
はい、
はい、
まあ、でも結構やってる人多いよね多分。
うん、おいおいおい、
聞くところによるとやっぱそういう方多いので、
はい
はい、でそれができることに意味はあるのでどんどん吸収したいと思います、
はい、
どんどん吸収してその料理が肉なのか魚なのか前菜なのかデザートなのかが判断できるようになったら、
うん、
その中から切り分けてこう並べることができるんですよね。
そうですね、
はい、
もうその例のね1個ですごい好きなのがね、
はい、
多分だいぶ前にも連続TV で話しました、
はい、
静岡の世界チャンピオン2人、
はい
はい、岩倉玲選手と宮本浩樹選手、
はいはいはいはい、
彼らはね同じ同郷なんですよ。
あ、そうですね、
はい、だからよく一緒に練習もしてるんですけど、
はい、
ある日 3A 部門に2人とも出てた時がありまして、
はい、
宮本浩樹選手は 3A の、まあ、チャンピオンなわけですよ。
そうですね、
はい、岩倉選手も後には 4A のチャンピオンなんですけど当時 3A とか 5A とかも出てた、
はい
はい、でその2人がある日練習を始めた時にじゃあ次この大会でよって言った時にじゃあ 既存の技全部禁止だって言ったんですよね。
おお、
すごくないですか。既存の技はまず全部知ってなきゃいけないわけですよ、これは。
そうですね、
はい、だからいろんな人の技とかを全部吸収した後じゃないとできない練習をしてて、でそして実際には2人は世界チャンピオンなわけですよ。
まあ確かにね、
はい、はい、っていう練習方法もあるので、やっぱり吸収することは本当に大事です。
そうですね、はい、引き出しの多さっていう感じですよね。
そうです、
ね、なんかその引き出しを知らないと、
うん、
このその引き出しがなんかこう開けれるのか開けれないのかも分かんないし、うん、どこにそれがあったのかも分かんないみたいな、
うん、
まああれですね、どれが肉料理か分かるかいみたいな結局料理戻ったけど、
そうですね、はい、はい、
いろんな料理を知ってないと、うん、これが豚肉か牛肉かは分からないみたいなね。
そうですね、
はい、
はい、今ねその RB は RB RB さんが懐かしいって意味深な言葉を残してますけど、
あ、そうですね、
はい、まあまあ誰かはねなんとなく差しがつく感じですね。
はい、
はい、
そのハンドルネームまだ使ってる最初意味分からなかったから、ね、あーって途中でなったけど
俺未だに分かんないけど、
あ、そう、
後で教えてもらおう、はい、というわけで、あ、もつ鍋妹さん、200円スーパーチャットありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでね、まあ、あのとりあえず楽をしないというのはすごい大きなワードだと思います。
そうですね、
はい、だからなんかすればいっぱい得点がもらえる裏技があるんでしょと思わないのがまず大事。
そう、結構ね思ってる人いるんですよね、うん、なんか上手い人はやっぱ審査とか詳しいから、うん、本当は楽して点が入る方法があるんでしょ、うん、それを教えてよみたいなことを、うん、僕も審査員なんで、
はい、
たまに言われるんですよね、
うん、
どうしたらいいですかフリースタイル、
うん、
いやもっとこうでこうでこうでこうでって、あー、いやでもなんかそういうんじゃなくてみたいなもっと簡単な技に変えた方が効率いいのにとかあるでしょみたいな今度言われてくるんですけど、うん、今度そういうのを聞かれた時、その人はたまたま上手い人だったんで、
はい、
お前ぐらいになったらもうそれ楽ねえよと
確かに確かに、
ね、よりむずい技やるしかねえよみたいな、
そう
やっぱあるんですよね、思ったよりもそこってこう大変というか、
うんうん、
なんかあのだんだん大変になるわけですよ、みんな上手くなっていくんだからはい、だからまあしまいにはみんな大変になるんですけど、
はい、
まあ最初はね、あの自分の中の出し切れるものっていうのをまず決めて、
うん、
なんかここまではパーフェクトできるはずだって、まあ、最初多分想定すると思うんですけど、
うん、
本当はその 60% ぐらいの難易度がいいと思います。
なるほどね、
はい、うん、80% とは言いません、
うん、
あ、こんぐらいなら自分多分頑張ったら脳みそいけるなんだ、 60% ぐらいの難易度で本当に脳みそが出るかどうかを必死こいて練習する方がいいと思います、
ね、そうですね、
はい、まあ、それこそ技を滑らかにするとか、細部にこだわった 60% のフリーができた時に、
うん、
次を 80% 100% とか技を増やしていく方が多分楽だと思うんですよね、
うん、
はい、っていうの最近すごい思うんですよ、はい、今更
ね34になって、
そう、34になって、こんだけ大会出てきて最近思うんですよね、
はい、なるほどね、
とかなんかそういうのも、まあぜひね、いろんな人の意見を聞いて自分に合ったやり方をね、はい、学んでいただければなと思います。
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、
さあ、そして続いてのお便りいきましょう。続いてのお便りはしぐれさん、
はい、
はい、初めてトリックを決めた時や、メタルバイメタルヨーヨー手にした時、シグネチャーができた時など、ヨーヨーやってると感動する機会がとても多いと思います、
うん、
その中の大会やイベント以外で、うん、この感動は忘れられねえというものはありますかと。
なるほど、はいはいはいはい、この感動は忘れられねえ。いやでもね、そういう意味では毎年 JN は感動してる最近、
まあ、いやでも大会とかイベント以外だからね。
確かに、もう前提崩した
大会とかイベントで感動するって言ったらね、なんか大体そういういい話で終わるわけですよ、
うんうんうんうん、
なんかそういうのが来たんじゃないんだと。
なるほどね、
なんかもっとうわー、こんなすごいヨーヨーがあったんだって思った瞬間とか、
はい、
こんなメンテナンスをしがあったんだとか、
はいはい、
この技超頭いいとか、なんかそういうことなんだろうなと。
ああ、なるほどね。今ね、すごいいい話なんだけど、なんか真ん中ぐらい三角ぐらいのね、ちょっとやつが一個あるんですよ。
あ、どうぞどうぞ。
でもこれイベント、はい、ちょっとすいません、ちょっとじゃあ外れます一回。
はい。
この間ね、イベントの話です。
この前の、この間の。
はい。
あの、秋葉？
いや、ですね、つい先日、
はい、
岩倉の地元の子供
会、
久々にお邪魔したんですよ、
はい。
最近なかなか地元のイベントお邪魔することってあんまなかったんで、この間の鍋フェスと、で、今度は、本当に子供会のその、
はい、
はい、クリスマスがお邪魔させてもらって、で、終わった後、
はい、
終わった後に許してください。終わった後に、はい、今日楽しかったみたいな、ちょっと片付けしてる時に話聞いてたんですよ。はい、超面白かったサインちょうだいみたいな。はい、でサイン強烈ができたりとかして、ーバーって捌いてたりとかして、はいはい、で、今日楽しかったとかすごい聞いてて、もうみんなニコニコで言う、バーってやってて、確かったみたいな言ってるわけですよ、
はいはいはい、
中でその中で一人女の子のペアが、
はい、
5年生と6年生だったかな、
はい、
その女の子のペアが楽しかった仲直りできたんだよこのこと
喧嘩してたんだ
喧嘩してたのヨーヨーすげえと思って
すごいね
おーこれは嬉しいと思って
確かに
だから間だから中間でしょ、
まあまあ、イベントだけどそうじゃないところで、ね、
ところで、
はい、
そうヨーヨーでこういうね子供たちの仲が良くなったというかね、
はいはい、
っていうのをだからすごい可視化されたからすごいそれが嬉しかったですね
それに対してはすごい俺もうこれに関する回答を用意してたんだけどだいぶ俗っぽいやつになる
はい、
はい、初めて、
はい、
ディフイオーの、
はい、
あのベアボーンズ じゃないか、 UFO か、はいはい、UFO っていう酔いを振った時めちゃくちゃ感動したんですよ。
へえ、はいはいはい、はい、
それまで、まあ、僕ずっとあの他の酔いとか使ってた時も、はい、まあ、当時あんまりブレとかわかんないです、僕の周りが言ってなかっただけかもしれないです、うん、気にしたこと、まあ、今でも気にしないんですけど、
うん、
なんかの大会で優勝した時の商品で、うん、メタルの酔いでもらったんですよね、 UFO っていう酔いを、
うんうん、は
い、でそれをファッて振ったら、うん、止まってるかのように回ってるんですよ。
ほう、なるほどね。
こう漫画でしか聞いたことない止まってるように回ってるなんて。ヨーヨーなんて回ってたらこうやとか。
超なんたらスピナーね。
ヨーヨーなんて回ってたらこうなるやろみたいな感じで思ってたんで、止まってるようにまた大げさやなみたいな、うん、まあ、まあ漫画だしフィクションだしと思ってたら、はい、マジで止まってるように回ったんですよ。
おうおうおう、
もう感動しすぎて、はい、次の九州なイベントの大会とか行って、
はい、
このヨーヨーすごいんだよってみんなになんかもうみんなに言って回ってる、パッとなって、はい、今回ってんだよ、えーみたいな。そう、だからやっぱり比較的仲いい子が、はいはい、最新のそういうヨーヨーに詳しい組じゃないから、
うんうん、
このヨーヨー、まあ、金属やんすごいなみたいな、今金属なんだ、うん、みたいな、でこれそういうのやな、パッ投げて、うん、今回ってんだよ、嘘でしょみたいな、振ってみな振ってみなって、
はいはい、
これ回ってんのみたいな、すごい回ってる感なさすぎて止まってるかどうか分かんないみたいな、
はいはいはい、はい、
もうむちゃくちゃ感動しました。
なんか当時ヨーヨーに対して精度っていう言葉も全然使わなかった時代ですもんね。
なかったですね、
はい、なんならそれぞれ各々個人がガチャガチャにもずしてたりとかするから、
まあ、ブレにブレてから、
そうっすね、
で多分今止まってるように回るのってまあまあ難しいんですよ、
はいはい、
なぜなら回転力が強くなると、
はい、
どうしても回転のパワーを感じるようになるから、
うんうんうん、
まあ、当時のメタルの精度の高さ側に振り切ったから、
うん、
多分止まってるような、まあ、あと特に回転力が今に比べてそこまですごく高くない、
うん、
当時としては高い水準だったとしても今に比べるとあんま回ってないから、
うん、
それが実現できたのかなと思うんですけど、
うん、
こんなに止まってるように回るってすごいなと、
うん、はい、
はい、それはもう感動しましたね。
そうっすよね、そう、確かに。でも初めて俺もな、最初 G5 とか触った時感動したな、
すっごいな、うん、あとなんだろうな、はい、あとはあれだ、ループ900の時かな。
900、ああ、はいはいはいはい。
なんか当時僕らナイスペって言って、ファイヤーボールとレイダーを壊しに壊して作ってたわけですよ。
そう
ですね、ルーピングのヨーヨー。
はい。
で、まあもうすでにその時は 1A してたんですけど、
うん、
まあなんか、調整できるって言うから、ちょっと買ってみようかって、パッと買って、
うん、
で、やったら、うん、こんな簡単にナイスペが作れるのって。今まで何も壊してて、こいつらはどうしたらいいのみたいな。
確かに。
ぐらい簡単に使いやすいヨーヨーができたわけですよ。
うんうん
う
ん、
もうあれはすごい感動したんで、逆に、
うん、
それを今ループ720を当時の人が触ったら思うんでしょうね。
確かに、そうですね。
だからこうなんか喜びの声みたいなのが、
はい、
このヨーヨー使ったらループもできるようになったし、うん、ツーハンドもできるようになったし、彼女もできたし、宝くじも当たりましたみたいな。
後ろ2つだいぶ多分ないけど、うん、
みたいなコメントをもらうわけですよね。
そうですね、
一緒ですよ。でもクラウン使って感動しましたとか、
はい、
やっぱまあそういうことなんでしょうね。
そう、今日もコメントいただきました YouTube の方で、
はいはいはいはい、
この2日間ね、初心者用のおすすめと、
はい、
初メタルバインドのおすすめっていう動画を出したんですけど、
はい、
それぞれにコメントがいっぱいついてて、
はいはい、
喜びの声が、
そうです、彼女ができました。
そうそうそうそう、いや、ああいう系の動画って、はい、普通はすでに持ってる人はあんまもう見ないんかなと思ってたんですよね。
確かに確かに、
はい、これからむちらしで紹介するやつだから、
はい、
でもなんかだからなんかもしよかったらこういう動画出したんでユーザーの人はよかったらいいよかったねとかコメントくださいみたいな書こうと思ってたんですけど、
はい、
もうみんな書いてくれてるから、
あ、確かに確かに、
はい、まあ、という季節してそういうコメントがいっぱい集まったんですけど、
はい、
うん、まあそうね、ヨーヨー確かにな、そうだな、メタル触った時の感動とかもそうだし、
うん、
あと個人的に一個、うん、これもまた三角みたいな話なんですけど、
はい、
テーマとしては、
はい、
高田修くんがね、
はい、
まだアクロバットとかバキバキにやる前から僕らは知ってるわけじゃないですか。
まあ、そうですね、はい。
はい。で、ある時あたりから結構そのなんか、羽置きとか、そういう系が多くなってきた時に、
はい、
それこそ2010年とかの JN とかその辺かな、
はい、
なんか、そろそろ修くん爆笑しながらヨーヨーとかできんじゃないのって話を、うん、なんとなく振ったことがあるんですよ。
はい、
はーって言って話したんですけど、その、翌年あたりに本当に爆中でやって、
はい、
しかもそれでフリーの出だしだったんですよね。
はいはいはい、
挑戦してたんだっていう感動がありましたね。
ああ、なるほどね。
そうですよね。
はい、
彼はその夢を夢で終わらせないみたいな、
ああ、なるほどね、
ところが強いから、はい、そこは感動しましたね。
確かにね。
はい、まあ、という感じで、まあ、これもきっと掘れば掘るほどいろいろ出てくるんでしょうけど。
まあそうですね。もう時間だいぶオーバーしますからね。
はい、そうですね。はい、はい、まあ、というわけで皆さんもしよかったらね、コメントでそういった何かヨーヨーを通じて大会とかイベントじゃないところで感動しない話、よかったら書いててください。
そうですね。はい。 ということで、
はい、
はい、今回以上です。はい、で、まあ、最後の告知だけさせてください。
はい、
年末恒例キャンペーンクリアランスセール現在開催中です。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そして28日愛知よよ祭り開催しています。ぜひですね、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、
そして渋谷店では今週末、21日土曜日ターニングポイントスペシャルアイテムリリースイベントプロデュースバイシンゴテラということで、すごいお得なキャンペーンとかやってますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。うん、そしてその日は渋谷ヨーヨークラブ年内最後のヨーヨークラブです。栗田智也選手が来てくれるので、ぜひ皆さんワークショップ参加して 3A5A 一緒にやってみてください。そして12月は28日土曜日が渋谷店最終営業日です。スナックテリアありますんで、ぜひ1年間いろんな総まとめを皆さんで話していただければなと思います。
うん、
そして1月4日、2020年に1月4日が初売りです。いろんな企画今考えてますんで、ぜひ皆さん参加してみてください。そして来週のリバインド TV なんですけど、
はい、
諸事情により、
はい、
水曜じゃなくて、
はい、
木曜日26日になります。
そうですね。はい、ちょっとこれワイプ使っちゃおうかな。
はい、
はい、ワイプじゃなかったわ。はい、うん、どうぞポン。
はい、
はい、
全然ワイプじゃないけど。
全然ワイプじゃない。
しかも被ってるし。
本当だ。
はい、何なら被ってるし。26日、なぜかというと、
はい、
来週25日の水曜日って、
はい、
スマスなわけですよ。
そうですね。
はい、はい、スマスなわけですよ。まあスマスだからなんか家族がとかそういうのを、まあ、なくはないんですけど、
はい、
それがメインじゃなくて、
はい、
僕たち今のところ、
はい、
守ってるルールがあって、
はい、
年末のクリスマスが終わる、もしクリスマスがもう終わりでしょってなるまでは、
うん、
あるキャンペーンの話をしない、
はい、
あるキャンペーンについて深く話さない、
うん、
発表しないっていうのを、まあ考えてずっとやってるの で、
そうです、ね、季節を大事にして
る、季節とかを大事にしてる、はい、ってなった時に25日はまだギリギリだと。
そうですね。
はい、はい、
最中じゃないかと。
そうですね。まあその時間にね、なんかの発表あるかもしんないんですけど、
うん、
ただまあなんかちょっと違うなと思って、うん、26日に、
はい、
その最後の、ね、
まあ、順延というか、
そうですね、順延して最後26日に締めようと、
はい、
最後に、
うん、
ということで、
はい、
26日の夜8時からリワインド TV をやろうと、
はい、
いうことになっています。なので、はい、26日の8時からになるんで、来週は、
はい、
ぜひこの回はチェックしてください。
はい。
はい。
そしてね、うん、お便りの方もよろしくお願いします。
そうですね、最後のリワインド TV ですからね、年内。
はい。はい。なんだ、2019年最初にかけた目標どうでしたかとかね。
まあ、そうですね、
はい。はい。そういったところとかもね、ぜひコメント、皆さんのね、目標叶えられたかどうかとか、最後に消化しきれない質問とか、
はい、
ぜひ書いていってください。
はい。よろしくお願いします。
はい。最後にちょっとだけコメント読ませていただきます。
はい。
はい。僕はフリー出るって決まったら、一番集中力と体力に余裕がある朝に30分練習します。
あ、
朝練習派ですね。
朝練派ですね。はい。
はい。そして体を動かすのも技をうまくやるコツの一つなんですかねって、これはあると思う。
いや、もうそう、体を動かすの大事。体を動かすって運動するっていうことよりも、思い通りに動かすというか、
うん、
自分が思ってるポーズになってる、姿勢になってる、
うん、
手の位置がそうなってるっていうのを把握できる能力があるかどうかの方が重要なんですよね。
そうですね。
はい、はい、頭の中ではめちゃくちゃ俺かっこいいけど、ビデオ撮ったら腕ぐっちゃぐちゃみたいなね。
うん、
はい、
全然よくある。
そう、
はい、まあ、あとやっぱり動かない動かない技とかにしても、やっぱり動ける人が動かないやつと、はい、動けないから動けないっていうのは全然違うんで。
そう、それ結構大きいですよね。
そうなんですよね。
動かないためのスキルというか、うん、まあ、それまで結局体の把握能力ですよね、
うん、
はい、体どこを止めなきゃいけないっていうのがね、
うん、
結構重要なんで、
そうそう、
動かなきゃいけないところも動いてないとまたやっぱ全然違うみたいな。
そうなんですよね。全然美しさが変わってきます ね、
そうですね、
はい、あとこの間ね、昨日 3.0 フック練習と思ったんですけど、
はい、
やっぱり体のバネとかそういうところがあのくらいって聞いてきます。
ああ、そうなんだ。
はい、いや、 3.0 フックとか 3.5 フックになってくると、ヨーヨーあえて高く上げなきゃいけない瞬間があるんですよね。
はいはいはい、はい、
でヨーヨー高く上げるということは、沈む速度に合わせて自分もちょっとかかんだりとか、微妙に体を縦に伸縮する、なんか
の伸び、なんか伸びねえ
こうっていうね、っていう瞬間があったりするんですよね。
はいはいはい、
でやっぱりその巻き数が増えることによってヨーが高くなってくるってことは、体もそれに合わせた動かなきゃいけないっていう、
あ、
はい、
なるほどね、
なんか出てきたりとかが最近分かって、
あ、なるほど、
3.0 決まらないのは低い体だって思って、最近、
はいはいはいはい、
ここまでだけダメなんだって思ったりとかしてて、やってる時にこういう時にちゃんと体動けばなってすごい思いました。
あ、なるほどね、
はい、っていうのですごい大事だと思います。
はい、
はい、そして、なるほど、あ、なるほど、姿勢あるある、あのガニ股変化をグラグラ姿勢、あ、指先気をつけますと。
あ、
はい、
そうですね、はい、
はい、ということで、まあ確かにね、まあそれでも原因が分かってるのがすごい大事ですよね。
そうですね、原因が、そう、あの、なんか違う、
うん、
なんかぐちゃぐちゃだし、
うん、
なんかかっこ悪い、でもどこ直したら良くなるか分かんないっていうのがやっぱり結構、
うん、
陥るところなので、
うん、
まあ一個一個これじゃないかなっていうのを潰していくのが大事ですよね。
そうですね、この間イチローさんも言ってました、同じようなこと。
あ、そうなんだ、
そう、
俺イチローと同じセンス持ってるな。
確かに そうですね、
はい、言っただけ。
そう、負けることは大変なことじゃないと、はい、それなんで負けたかわからないのがダメなんだっていう。
そうですね、
確かにそうだって、はいはい、そしてベアリングでつながる中から円滑に回れてる、ね、五七五的など
うしたん急に
コメントをいただいてます。
ああ、なるほど、
はい、はい、そして、晩はこの時間に晩はありがとうございます。もう終わります。
そうですね、もう終わりです。
はい、すいません。そして、JNEG 初めて行ったけど話しかけてくれて嬉しかった。そしてトッププレイヤー真横にいたけど話してなかったの悔しいと。ああ、なるほど ね、タイミングに合いますよね。そ
う、タイミングね、やっぱりね、はい、なんか勇気を出して話しかけたのが周りの声に消されて届かなかった時の悲しさみたいなね、
はい、そうですね、これじゃあ、はい、っていうね。
いや、今話しかけてませんけどみたいな顔しなきゃいけない空気
確かに、うん、そういう時ね、多分ね、こう言われた本人もね、あ、応答するタイミング無視だって多分なってる。
そう、そういう時もあるんで、なんかもう、もう行くなら行った方がいいです。
確かに
僕も、え、今俺だったよなみたいな。逆にこう夢プレイヤーとかなんかこうよく言われたりとかするんですけど、うん、あの、自分では言うほど有名と思ってないんですよ、結構みんな。
そうですね、
自分も含め、はい、だからなんかこう、いや、別に俺に話しかけたんじゃないよな、うん、みたいな気になるんですよね。
は
い、俺なんかに話しかけたわけじゃないよな、みたいな。
うん、
だからこう、思い切って、話しかけようと思ってくれたんだから思い切って言ってくれると嬉しいです。
確かに。
はい、うん。今話しかけようとしましたよねってむちゃ恥ずかしいじゃないですか。
そうですね。だいぶメンタル強いなってなる。
え、今俺に話しかけようとした？ああ、よろしくって。違うけど、みたいな。
それやばいな。
ってなるので、はい、あの話しかけるとき思い切り話しかけてくれた方がいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。
はい、というわけで、まあ、コメントは以上ということで、
はい、
まあ、この放送もね、来週が最後になりますんで、
はい、
はい、ぜひ来週もお見直しなくよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。それでは来週12月26日夜8時から、はい、今年内最後のリアンデ TV ぜひご覧ください。それではまた、さよなら。
さよなら。チャンネル登録と通知もオンにしてね。
よろしく。